ートです。このコーナーはあなたに美味しい時間を、全日本シチュー師協会小樽支部の提供でお送りします。はい、皆さんお待たせいたしました。ついに今夜復活です。小樽ボンアドレスのコーナーを従来通りの内容でお届けいたします。その前にね、一応このコーナーの決め台詞的なものがあるので、久しぶりに言わせていただこうかと思います。はい、このコーナーでは全日本シチュー師協会小樽支部会員の素敵なレストランをご紹介いたします。はい、さて復活第1弾、今宵はどんなレストランでしょうか。まずはお話を伺ってきましたので、こちらからどうぞ。
小樽ボンアドレスのコーナーでは、全日本シチュー師協会小樽支部の会員の皆様にいろいろとお話を伺っていきます。本日はオステリアイルピアットノーボのオーナーシェフ三輪新平さんです。三輪さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではまず簡単に三輪さんのプロフィールを教えていただけますか。
はい、私はですね、旭川出身で、昭和55年に高校を卒業して、料理人を目指してたんですけど、まず最初に入ったのが海上自衛隊でした。料理をやるために海上自衛隊に入ったんですけど、自衛隊の中でも海上自衛隊だけはその料理の専門職があるということで、自衛隊に入って、船に勤務して船の中で料理を作ってました。通常はその隊員の、料理なんですけどね、食事なんですけど、港に入ると200名や300名の艦上でのパーティーですとか、あと艦長司令官主催の、レセプション、会食ですね、というようなものを担当しなきゃならないので、私が最初乗った船は白根という日本の機関だったんですけど、16名ほどの、料理人が乗ってまして、その後は練習艦隊の機関、香取という船に乗りまして、そこも20名近くの料理人がいましたね。いろいろ自衛隊約4年近くいたんですけど、その間に世界大体17カ国くらい回らせていただきまして、アメリカですとハワイなんかも3回くらい行ったりですとか、白根に乗ってた時はそれこそ会食では内閣総理大臣が船に乗ってきて観艦式というのもあって、その中で総理大臣に食事を提供するというような、そういう機会もありまして、短い期間でしたけど非常に経験できないようなことを経験させていただきました。で、その後、本格的に今度料理をきちんと勉強したいと思いまして、札幌のグランドホテルというところに、縁あって入りまして、ここで10年ほど、いわゆるホテルの洋食というのはフランス料理を中心にした洋食の基本ですので、そこで料理を勉強させていただいて、その後、縁あって当時のホテルの親方からちょっと小樽に来いと呼ばれまして、で小樽のホテルに手伝いに行かされるのかなと思ったら、境町通りにあるベネチア美術館に連れてかれまして、当時のそこの料理長が、ちょっと体調が不良で入院されてたので、手伝いに入れと、その親方に言われまして、手伝いに入ったところ、そのまんま社員になってしまうという流れで、ね、北市ガラスが経営してたマルコポールという店なんですけど、そちらの方で、平成5年からですね、約16年ほどお世話になりました。でその後平成22年に、マルコポール閉めた後なんですけど、今のこのピアットを、自分で、やることになり、そこから、約11年ですね、経って現在に至ってます。
いや、まず海上自衛隊ご出身とはとても異例な経歴ですね。世界17カ国でしょうか、訪問したということで、その中でもお好きな国はどこですか。
やっぱりそのイタリアが一番ものすごく印象には深かったですし、ただ行った期間で行くと本当に船で入って、3日4日とかそのぐらいですので、無視のように長く滞在してたというわけではないので、ではあるんですけど、やっぱりインパクトは強かったですね。あとはそれこそさっきほど言いましたけど、ハワイや西海岸というのはその中でも長い期間に出たので印象には強く残ってますね。
では早速 お店のお話を聞いていきたいと思いますが、はい、オステリアイルピアットノーボのコンセプトなどもありましたら教えてください。
はい、そうですね、開店当時から、まあ、コンセプトというか心がけていることというか、まあ、メニューにも出していることではあるんですけど、やっぱり小樽ならではのイタリア料理ということですね。小樽に来ないと食べれない、そういうイタリア料理を提供していきたいなと思ってます。ご存知の通り小樽はね、まあ、特に、まあ、海鮮、まあ、海の幸は豊富なのはもちろんですけど、隣町の二木陽一やかは果物ですとか、羊蹄山麓に行けば根菜類ですとか、ありとあらゆるその食材が豊富で、特に尻部市は北海道の農水産業の縮図というふうに言われるぐらい食材が豊富ですね。でその中でも特にその果物とかがあるってことは、養殖にすごく向いてる食材が多いんですよ。だから本当に小樽に来てすごく札幌と違うなって感じたのはそこだったんで、やっぱりそれを生かした料理、小樽に来なければ食べれないイタリア料理というのを提供していきたいなというふうに心がけてます。
そんな小樽の特産品を生かした料理を提供していただけるお店ですが、人気メニューは何でしょうか。
開店当時からというか、まあ、これはマルコポロの時からのメニューではあるんですけどね、やっぱりイカスミが当店非常に人気というか、通年で提供しているメニューの中ではイカスミが人気ですね。で特に通の方はリゾットが好まれる方が多いです。ちなみにですね、リゾットって実はフォークで食べる料理なんですよね。日本語に訳すとリゾットって雑炊って訳されちゃうことが多いんで、雑炊だと、まあ、スープがたくさんあって汁がたくさんあってシャバシャバしてるんでスプーンで食べるんですけど、そのイメージのまんまスプーンで食べちゃうんですけど、スプーンよりフォークの方が口を小さく大きく開けなくて済みますし、唇のところに、まあ、イカスミだと特になんですけど黒くついちゃうのがフォークの方がつきにくいです。でなんでリゾットじゃあフォークで食べれるかというと、リゾットって適度な粘り気があるんですよ。チャーハンみたくサラサラってしてないですし、雑炊のようにベシャベシャもしてないので、フォークにきれいに乗りやすいんですよね。でお皿最後に食べる最後の何粒かっていうのもスプーンよりフォークの方がすくいやすいです。なんでリゾットがあるお店ではぜひフォークで食べていただくと、まあ、僕なんかも思うんですけど、あこの人食べ慣れてるなって、通なんだなっていうふうに思うことがありますね。
はい、ちなみに今リゾットの食べ方を教えていただきましたが、はい、パスタなんかはまた特殊な食べ方などあるんですかね。
パスタはですね、まあ、いわゆるパスタって、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、パスタっていうのはいわゆる麺類とか粉物の総称なんですよね。だからスパゲティイコールパスタとかっていうんではなくて、スパゲティはパスタの中の一種類です。だから麺料理ってあったら、例えば日本だったらラーメンとかお蕎麦とかうどんとかってあるように、スパゲティっていうのはその中の一種類で、パスタっていうのは、まあ、スパゲティだったりですとか、まあ、フェットチーネとか、タリアッテレとか、あとニョッキとか、も入りますね。こういった粉を使った料理の総称になります。でそのスパゲティの食べ方なんですけど、スパゲティって巻いて食べるじゃないですか。で巻いて食べるのには実は理由があります。よくアルデンテに茹でるっていうじゃないですか。アルデンテのデンテっていうのはデンタルと同意語です。つまり歯ですね、噛むってことなんですよ。だからアルデンテってよくその芯があるっていう風に訳されがちなんですけど、実は語源からいくと噛み応えのあるという風に訳した方がいいかもしれないです。なんでパスタっていうのは噛んで食べる料理なんです。もともとその、まあ、当然欧米人はすするっていうことができないので、まあ、噛んで食べるしか食べ方できないんですけど、スパゲティをフォークに巻いて、巻いた状態で口の中に入れていただくと、よく噛んで食べることができます。で噛んで食べると、その噛んだ時のパスタやスパゲティのその粉の味とか味わいとかっていうのがよくわかるんですよ。で巻いた時に、まあ、例えばその具材が入っているようなパスタやスパゲティだったら、具材をそのスパゲティを巻いて、その先にその例えばエビとかの具材を刺して、で口の中に入れると一緒に食べることができる。そのまますすっちゃうとそれができないんですよね。でお蕎麦とかっていうのはやっぱすすってだって喉越しを食べるっていうふうに言われますけど、スパゲティの場合はそうやって口の中に放り込んで、他の具材やソースと一緒によく噛んで、この噛み応えを楽しんでいただく。それが、まあ、アルデンテに入れるっていうことの意味でもあるし、その 丸めて食べる。だから、まあ、すすったら要はお行儀悪いとか、とかマナーとかって言いますけど、でもマナーって一番本当大事なのは多分美味しく食べるってことだと思うんで、あのマナーって考えた時にはやっぱりその美味しく食べる方法なんだっていうふうに捉えていただけると、より料理を楽しむことができるんじゃないかなって思いますよね。
いや、パスタはすするものではなくて噛むものということがよく分かりましたね。では特にこれからの時期におすすめのメニューがありましたら教えてください。
あ、そうですね、来月から1日から小樽でもおたてフェアですね、小樽のホタテということでおたてフェアというのが開催されまして、まあ、当店も参加させていただきます。で、小樽さんの、新鮮なホタテをどういうふうに食べたらいいのかなっていうので、まあ、当店では今までも何回か提供してるんですけど、ホタテのおたてのハーブバター焼きというのを、提供させていただきます。まあ、お題いただいてからホタテの殻を開けて、その状態で生きてますからね、生きてる状態 でそこにトマトソースと、特製のハーブバターですね、バターの中にパセリとかニンニクとかエストラゴンというハーブですとか、あとレモンを、練り込んで、そのバターを乗せて、オーブンで、高温のオーブンで一気に焼きます。で、半生ぐらいの状態で、まあ、香りも良い状態 でそのまま、提供しようということで今回、出させていただきます。まあ、その他に、まあ、ホタテを使ったパスタですとか、まあ、カルパッチョ風のものですとかっていうのも提供していきたいというふうに考えてます。ところでカルパッチョってもともとお肉だったって知ってました？
いや、知らなかったんですけど。
実はですね、カルパッチョって多分皆さんその、イタリア風のイタリアよりのお魚を要は生で食べてオリーブオイルかなんかかかっててって、まあ、そういうイメージが、お魚のイメージの方が強いかと思うんですけど、カルパッチョというのはもともとその、多分50年ぐらい前でしょうかね、ベネチアのハリーズバーという、まあ、非常に有名なお店があるんですけど、そこで初めて提供されたのが初めと言われてます。常連のお客さんがダイエットのためにお肉を食べたいんだけど、まあ、お肉たっぷり食べた感がしたいんだけど、ダイエットのためになんかいい料理をシェフに相談したところ、そこのシェフがその牛のヒレ肉を薄く切って叩いて伸ばして、でお皿一面に出した料理、それにオリーブオイルと塩をですねかけて提供したのが最初というふうに言われてます。まあ、見た目としてはお皿いっぱいにお肉ですから、それで多分満足感がというか、ダイエット料理として始まったというふうに言われてますね。で、なんでカルパッチョという名前がついたかというところなんですけど、当時そのイタリアで流行ってた画家でカルパッチョという方がいらっしゃったらしく、その方の画風が赤を基調としたものだったんですって。ですのでカルパッチョの名前の由来からいくと、要は、生の牛肉で薄く叩いて伸ばして、赤がの希少っていうのが、なんで日本で提供されているカルパッチョとは、まあ、ちょっと異なるというか、ものがありますね。もともとそれに合わせて、多分澤田さんもご存知だと思いますけど、フランスやイタリアってその生で魚介を食べる文化っていうのはもともとはないじゃないですか。最近にというか、それこそお寿司やなんかで逆にイタリアやフランスに輸入されて、こうでも、まあ、今は少しずつ食べるようになっているというような私なんで、もともとのカルパッチョというのはお肉ですね。なんで、まあ、できれば、カルパッチョって名乗るとすれば、まあ、生で薄く切って、お皿に広げて、ちょっと赤い色でも少し意識して使っていただけるとなおいいのかなとか、料理って文化じゃないですか。その土地土地の人たちが育んできたものなん で僕はイタリアは何回か行ったことはあるんですけど、住んでたこともその文化にどっぷりと浸ってたこともない人間がイタリア料理ですって作るわけですから、やっぱりそこはそういったところに敬意を表して行きたいなっていうのは思ってるんですよ。で、実はなんでそういうふうに思うようになったかっていうと、澤さん例えばフランスにいた頃に、はい、これ日本料理なのっていうような日本料理ってあったことってないですか？
たくさんありますね。
ありますよね。僕もその自衛隊にいた頃に、海外行った頃に、まあ、例えばその昆布だしでない味噌汁とか、うん、鶏ガラのスープで、でしかも本当に味噌なのかなっていうような味噌汁だとか、でそれを要はこれは日本ですごく有名な料理なんだみたいに出してくるようなお店ってのはやっぱりたくさんあって、今じゃ多分少ないかとも思うんですけど、まあ、当時僕が、まあ、その海外行ってた頃ってもう40年近く前ですの でそれを要はまあ、差別じゃないですけど、いわゆる青い目をしたお兄ちゃんが出してくるわけですよ。やっぱりちょっとすごく違和感があって、 で自分が作った料理が例えばイタリア人の方が来て食べた時に同じような思いをされたらやっぱりちょっと嫌ですよね。そういうこともあって、できるだけ自分で住んでたわけじゃないし僕はイタリア人ではないので日本人なのでイタリア人のイタリアの文化には少しでも敬意を払いたいと思ってそういうことは心がけてますね。
こちらでは本格的なイタリアン料理が味わえるということなんですね。
言っていいのかどうかというのがではとこではあるんですけどそうありたいというふうには思ってます。はい。
このホタテフェアなんですが今ホタテのカルパッチョというお話が出まして、はい、もし自宅でこちらのホタテのカルパッチョを作るとしましたらどのような感じで作ると美味しくできますかね。
そうですね、僕はそのやっぱ鮮度のいいうちに、ホタテを貝から外して、薄く切って並べて、オリーブオイルが、ちょっとやっぱし少しいいものを、オリーブオイルと塩がいいものがあればあとレモンをちょっと絞って、あと、トマトですとか赤い系の野菜パプリカとか、もう添えていただいてあとホタテは僕基本的には全くの生よりはちょっと炙った方が甘みとかも出て美味しいんで、カルパッチョ火を入れたら本当はダメなんですけど、上から例えば今バーナーでちょっと炙ったりとかってすると香ばしさと甘みも引き立って美味しいのかなっていうふうには思います。
いやでは早速自宅で試してみたいと思いますでは皆さん小樽淑津さんのホタテをぜひ多くの方に味わってもらいたいですね。ではその他に三輪さんからこれは伝えたいという情報はございますか。
ですね、実は私どもで今、小樽ワインズスクエアという構想を準備してまして僕の店のあるこの寿司屋通りから色ない稲穂にかけてワインが楽しめるお店というのが今考えてみるとすごいたくさんあるなと思いまして、実はですねこの構想自体は 3,4 年ぐらい前に北海道ワインセンターの阿部ソムリエとここ僕の店があるところ寿司屋通りじゃないですか、寿司屋通りがあるんだったらワイン通りがあってもいいんじゃないみたいな、これだけ今最近ワイナリーも少し増えてきたしワインこれからやっぱり盛り上げていくためには寿司屋通りっていうのができたっていうのが以前にも聞いたんですけど、今のお寿司屋さん の名店街の方たちがお互いにライバルとしていがみ合うんではなくて協力してこの通りを盛り上げるということで、ね、始まったって聞いたんで、だったら僕らはワインを扱うようなお店も協力して地域を盛り上げるようなことってできたらいいねって、そんな感じでワイン通りっていうのをあったら面白いんじゃないかっていうのを話してて、でそこから数年経って気がついてみるとこの本当に数年の間におしゃれなワインを扱うお店ですとか本当にすごくたくさんできてきて、でおまけにそのプラスニトリ美術館さんができたりですとか、アーマインドホテルのように昔のホテルをねリニューアルしてできたりとか、すごく雰囲気的にも非常にいいというか、なんかワインを楽しむのにすごくぴったりな感じになってきたなっていうのがありまして、このコンテンツを要はちゃんと地元の人にも分かってもらいたいですし、小樽を楽しみに来た人たちにも本当にきちんと伝えていきたいなと、そんな思いがありまして、今準備中ではあるんですけど、月明け早々ぐらいには店舗を募集してワインスケアというような形でお客さんやなんかに発信していきたいのと、それと同時にきちんとお客さんにもそうですし、ワインを提供するお店のスタッフに対しての啓蒙活動とかっていうのもやっていきたいなと思ってるんですよ。で、あとは余市屋ワイン2期のワイナリーの人たちとの交流ですとか、本当にそのワインというものをコンテンツにして地域をこの区画を盛り上げていったらすごく、でそれこそ本当に歩いて10分でそこで回れるお店たくさんあるので、カウンターだけのお店もあったりすれば、うちみたいなお店もありますし、小樽ワインさんみたく道内のワインってすごくたくさんの種類グラスで飲めるところもありますし、連合町に行くと余市の本当に希少なワインがグラスで飲めるような店があったりだとか、すごく様々なんですよね。あ、そうですよね、サルディニアから来たタルラボさんっていうお店もあるし、本当に個性的なお店がいっぱいあるんで、これをやっぱしきちんと紹介していかない手はないぞと、で一体となって頼んで発信していけば絶対夜の交流人口の増加とかにもつながるし面白いんじゃないかなって、で僕らが要は思ってた最初から思ってた小樽を養殖が似合う街にしたいっていうそこともやっぱし僕らのその市中市協会の思いでもあるんですけど、そこともつながるので、ぜひともこれはちょっと進めていきたいなと思って今準備してます。
いやすごい壮大な 企画ということで楽しみにしています。ちなみに小樽ワイン、そうですね、特徴というのはどのような感じなんですかね。
小樽のワイン、小樽のワインの特徴ということか、余市や二木のワインのブドウの特徴ということでしょうか、それとも小樽の今の、業界の特徴ということなんでしょうか、ね。
業界の特徴ということで。
業界の特徴ですか。僕すごく小樽はですね、例えばまあ個人で、まあ、僕なんかもそうですけど、オーナーシェフでやってる方たちが、まあ、僕はもう結構そこそこ年になってきちゃったんですけど、今30代ぐらいの子たちがすごく元気でというか、若い子たちが自分でお店を出して個性的な店を出している方がすごく増えてきているので、例えばその石戸鉄さんだったりだとか、あと片場美さんだったりだとか、あと畑の中さんだったりだとか、本当にあとはちょっと古くからでいけば、それこそ恋愛横丁の、バリロットさんとか、若手ですごくそうやって頑張ってる人たちがすごくいるんですよね。でしかも皆さん個性的、その4つ例えばはしごしてっても面白いみたいな、そういうところが特徴なのかなって。みんなそれぞれ個性があって、だそういうお店がこの地域に結構集積してるんですよね。だそこがこの多分魅力だと思うんですよ。だから多分札幌から見ても多分ない、ようなコンテンツになると思うんで、もう十分その道県の人たちも、要はワイン飲みに行くんだったらちょっと小樽まで行って飲もうよとか、小樽って 2,3 軒回ったらすごく面白いよとか、そんな風になってくれればいいなって。ここに地域にしかないようなそういう色が出せるんじゃないか、でそれが今の結構小樽の特徴なのかなって思ってます。
ではもうワインと洋食、この2本柱で小樽を盛り上げていっていただけるということですね、はい、頑張ってください。では最後に三輪さんからリスナーの方に伝えたいことがございましたらお願いいたします。
はい、まだまだこのコロナ禍がね、なかなかきちんと収束というのは難しい、状況かもしれませんけど、その中でも我々料理人お客さんに対してきちんと、料理を作って楽しんでいただけることを考えながらやっていきたいと思うので、ぜひお店の方にも来て、いただいて料理とその時間を、味わっていただければというふうに思います。
ではお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、岩さんお忙しい中ありがとうございました。とっても気さくな方で、かつものすごい物知りで、そしてトークも上手でね、私もついつい引き込まれてしまいました。まさに料理界の、そうですね、林修先生と言っていいんじゃないでしょうか。では本日ご紹介しますレストランはオステリアイルピアットノーボです。イタリアンレストランです。こちらのレストラン、お店の外に大きなイタリア国旗がありまして、インパクトのある目印になっています。おこばち川に沿って歩いたら、まず迷子の心配はないかと思います。店名にもあるオステリア、これは日本で言うとみんなでワイワイ楽しめる居酒屋という意味なんですが、店内はアットホームな雰囲気でリラックスしてお食事を楽しんでいただける空間となっております。三輪さんが手掛ける小樽ならではのイタリアンをぜひ皆さんに堪能していただきたいと思います。ではオステリアイルピアットノーボの情報です。住所は北海道小樽市篠の目町 2-3、 電話番号は 0134-64-1697 です。営業時間はランチは11時30分から15時まで、ディナーは17時から22時までとなっております。ラストオーダーはどちらも終了1時間前となっておりますのでご注意ください。定休日は毎週水曜日です。テイクアウトの商品も充実のラインナップなので、自宅でちょっとした家族だけのパーティーには最適ですね。あの人気メニューの一つ、イカスミのリゾットも テイクアウト可能ですので、これは楽しみですね。店内は感染症対策も万全ですので、安心してメイドイン小樽のイタリアンを楽しんでください。